笠谷浩二です。
中澤正人です。
この前さ、うん、友達とちょっと会う約束をしてて、
はいはい、
でまあ最寄りからちょっと距離があったから歩いてね、その待ち合わせ場所に向かってたの。でわーって向かってたらさ、向こうの方からさ、すごいオーラを発している女性がふーっと近づいてくるのが見えたの。
芸能人か、
うん、なんだろうなこのオーラはって思って、うん、僕もさあんまり視力が良くないからさ、まあ、もうちょっと近づいてみないと分かんないなって思って、もうちょっと近づいてみないと分かんないな、いやなんかすごい目を引かれるな、なんだろうなって思ってすごい近寄っていったらすごいおっぱいだったのねそれもさ多分あの人は自覚してる。
あ
の結構ボーダーの、で、結構、ニットとは言わないまでも、暑いからね、今、薄手のさ、こう、ピチッとしたやつ、ピチッとしたやつに、なんて言うんだろう、こう、アンミラの制服ってわかる？
まあ、あ
のね、今の20代ってあんまり伝わんないらしいんだけど、あの、アンナ・ミラーズっていうカフェの店員が、着ていた多分ピアキャロットへようこそとかのモデルとなった制服みたいな感じで、こう肩からまあ肩紐があって、でこうちょうどおっぱいの下を囲むようにこうなっているアウターを着ててさ、でボーダーがこうだから遠近法でこうギュッとこう前に出て見えるわけじゃん、でさらにこうサイドからこう寄せてまとめて、どうぞみたいな感じで提供お待たせしましたみたいな感じでオーラを発してるから、それ見るよなって思って。
なるほどね。
でしかも僕は思ったの、なぜこの人は絶対確信犯だって思ったかっていうと、大体そのさすれ違う人の目線がぐーっておっぱいに行っていることを向こうは気づいてるから、うんっていう顔をするわけよ、見られたくない人は、でも結構僕がおーっぱいぐらいでこうすれ違ってる時もですけど何かぐらいの顔ですれ違っていったの、これはもう確信なんだよって思って、もう抱かれたいって思った
まあひとまず鈍感な人ではないと思う
絶対それ、あれね、あれさすがに絶対わかるよって思って、本人自覚なかったらど天然だから、むしろ抱かれたいって思った自覚なくてど天然でそんだけのことをできてたらあのセンスあるって思ってさ、
そうね、
すごいいい日だったっていう話、で、あ、そうそう、でね、っていう人とすれ違ったんだよって友達に言ったら、ああそれは俺も見た俺も見たっつって友達も見てた。
まあ人を引きつけてやまないものはあるのでしょうね。
そう、だ友達がすれ違った後に僕がすれ違って、でおっぱいとすれ違った男2人が待ち合わせ場所で出会うという。
そして同じ話題で盛り上がる
ってね。そうそうそう。なーっつって。すごくいい季節だ。梅雨入りしたけども。
そうね。
晴れやかにやっていきましょう。それでは。
風邪をひかないようにね。
そう。肌出しすぎでね。風邪がひかない。あと、蚊とかにも刺されすぎないようにね。
気をつけて
やっていきましょう。それでは参りまーす。プロジェクトワンサイズ、三色丼。どうも。このまま行ったら冬頃にサンタクロース狙えるんじゃねってことに気づきました。ヒゲアルビのエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どんなに頑張ってもヒゲは伸びねえです。中澤マスマです。
そう、あの中澤さんはなんていうか薄いからね。
薄い、
うん、
顔も薄いからね。
いやいや、そんなことはないよ。超モテてるよ。星野源に似てるよ
ありがとう
星野源だって超売れてるから
ね。そうね、素晴らしい。
そうだよ、
なんか能力を持った人、
イケメン声優のカテゴリーにはいるよ。
本当かな、どうかな。
それでも胸板も熱くなってきたら、ああもう抱かれたい
そういうつもりでやってるわけじゃないんだけど、まあいや、この番組は中澤正人と笠谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。あれなんだよ、
ない
さっきのちょっと続きなんだけどさ、こう自分のさこう魅力 くっていうかストイックにさ、うん、こうなんかダイエットであったりとかこうあの筋力をつけたりって、うん、モテたいからやるわけじゃない。
あ、僕はモテたいからだよ。
おお、そうか、頑張って。
いやでもそう、確かにそのまあ、このポッドキャスト内でも何度も言ってるけど、うん、自分をベストな状態に持っていく、そのためだけにまずやってるから、自分と向き合ってるから、
自分のストイックさをね、うん、もっと刺激を与えたい。
そうそうそう、
だからやってるんです。
本当ね、僕あのいろんな人に結構会うたんびに話してるんだけど、うん、この縄跳びとかにすごく集中してやってると、うん、心が強くなってくるの。
ああ、はいはいはいはい、
本当なんかマラソンランナーじゃないけど、うん、アスリート的なメンタルトレーニングをすごいしてて、うんうんうん、辛いきついって思いながら、うん、目標達成するまで目標達成するまでってやっている自分にすごくこう湧いてくるようになるんだよね、うん、
ああるかもね。なんだろうね、そう、
辛いとさ、うん、で心が弱ってるとやめたいやめたいって思うんだけど、うん、やるぞって決めて進み続けている、うん、もう体を作り続けていくと、まあ、それこそ武井壮じゃないけどさ、うん、なんか自分を強めていくことにどんどんこうなんか絵も言われぬ
自信、
自信快感みたいのがどんどん来てて、うん、なんかほらもっと強いやつと戦いたいぐらいになってくるから。
これでもある意味の小成功なのかもね、そういうのを積み重ねていくのがさ、
そうそうそう、
こうなんかこう普段の生活、社会的な生活の中でさ、うん、こう依頼あの自分の仕事をこなしてる中でうまくやれなかったなってこうへこむこともいっぱいあると思うんだけどさ、うん、少なくとも自分でやってることは小成功になるから、
そうそうそう、
こういうの大事なのかもしれないね。
すごくね、うん、そのちっちゃいことでもいいと思うよ、うんうんうん、僕は最近それを感じてる。
なるほどね。
で今回ね、あのメールをたくさんいただいたんですけど、
はいはい、
まあ、その中から全部読ませていただいて、うん、いくつかちょっと紹介させていただきたいと思いますので、答えていきましょう。
お願いします。
まゆみさんからです。うん、三色丼楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
最近プロジェクトワンサイズを知ったばかりで、あ、またやっちゃった。最近プロジェクトワンサイズを知ったばかりで、うん、過去の配信を聞ける限り聞こうと毎日移動や家事の時間にイヤホンをつけまくってます。
お
ー
お
ー
お
ーこのパターンの人多いよね。
ありがとうございます。
2013年11月からの配信分を順番に聞いていますが、うん、それ以前のものは聞けないのでしょうか。時々過去の話が出たりするので気になります。
うん、
まあ、後で話すね。ああ、それと番組とは直接関係ないので恐縮ですが、まさともさんにファンレターを出そうと思って用意しているのですが、どうすれば良いでしょうか、教えてください、うん、お体にはお気をつけて、お二人がおじいちゃんになってもずっと続けてくださいって言ってくれてますけど、
ね、
まずじゃあ、1個目ね、
はいはい、
あのね、スタートこのプロジェクトワンサイズのポッドキャストスタートの2006年11月分から全部聞ける。
うん、
ただ何回もちょっとこのポッドキャスト内で言ってるけど、あのそんなに聞いてねって僕らは言ってないので。
そうだね、
あのね、すぐ聞ける、
うん、
あるから、
あるにはあるから、
あるから、あの無理せず本当あのなんだろうな、こうもうやることなくてこうなったら靴下を脱いだり履いたりするぐらいしかないかな、面白いことはぐらい暇だったら過去の新聞もちょっと聞いてみてもいいよ。
そうね、それぐらいの暇さ加減だったらちょっとした時間つぶしにはなると思うんで、
それこそ、
うん、
通勤とか家事の合間とかなんかこうなんかついでになんかねえかなーぐらいの時に聞いてくれる分には、うん、あのいつでも聞けるから聞いてみてね、
はい、
うん、あとそうね、その中澤マストもインフォメーションが出たこともあり、今回がその話の始めか、
はいはい、そうですね、う
ん、ファンレターを出そうと思ってるんですがって、まあね、ちょっとい
ろんな方法があるのは知ってはいるんですけれども、
うんうん、
みんなちょっともっと持っておいてほしいかな。
そうだね、うん、その大切にいつか、
うん、
いつかのために大切に取っといてくれないかな。
ちょっと取っといてください、
うん、でまた新しい何か書こうと思ったら新しいの書いて
書いておいてください。
取っといて
取っておいてください。
そう、もうどっかできっと郵送できる日が来るから、
できるように頑張ってってますので、
そうそう、ちょっと持っといてもらえるかな。
うん、うん、みんな もうちょっとごめんね、待っててください。
そうそうそう、
お願いします、
うんうん、っていう感じ。 歯切れが悪くて申し訳ない。
申し訳ないけど、ひとまず。
両方ね、うん、聞けるけど言わないとか、ちょっと持っといてとか、なんか歯切れ悪いけど。
今配信の方に関しては、ちょっと、私、自分らのね、その、未熟な部分も相まって。
あのね、そう、なんかこれまでやってきたことを恥じてはいないよ。
恥じてはいない。
恥じてはいないけど、ちょっとなんかね、その、押す、やっぱなんかその、過去自分たちがやってきたことを、まだまだ多かったなっていうのも自覚して残しているので、うん、ね、こうあんまその、なんかその、うん、まあ、そのね。
聞けます。
聞ける聞ける。
そう。ただ、自分らで、こう、蒸し返すにはちょっと心痒い思いがあるので。
痒い。いいね、そう。痒いんですよ。だから、ちょっとそこは、まあ、お任せします。
お任せします。
あとはね、もうちょっと読んでいきたいと思いますよ。はい、じゃあ、これにしようかな。
うん、
チエックマさんからいただきました。
ありがとうございます。
中澤さん、加瀬谷さん、更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
最近こちらのポッドキャストを知り、過去の放送も全て楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます、
もっと古いバックナンバーが聞けたらなと思うほど楽しませてもらってます。あ、同じだね。気づいてなかったら気づかないままいるのも、それもそれで幸せの一つだけどね。
いいですよ、まあうん。お任せします。
うん、お任せします。
僕らは心が痒いです。
話は変わりますが、私はチョコが好きで好きでたまりません。
はいはいはい、はい。
気軽に持ち歩けないこれからの季節は、
そうですね。
体と心の一部を剥ぎ取られるような思いです。
辛い。
お二人とも、とても細身のように見えますが、これだけあれば生きていけるというような食べ物ってありますか？最近は小食な方が多いですが、たくさん食べる痩せの大食いのが好みのタイプです。ちなみに私はデブの大食いなので、痩せなければということでいただいてます。
それは頑張ってください。
うん、
これないとみたいなの、
これさえあれば、
これさえあれば生きていける。
あ、
お財布とちょっとの中、
ちょっと待てよそんなリアル？そんなリアル言っちゃう？
いやいや、まあこれは置いといて。
じゃあ、うんうん、じゃあ僕も返す言葉ではないですけど、うん、僕はね、その口にするもので言うと、うん、タバコ。
ああ、なるほどね。
うん。僕はね、まあその、うん、なければ生きていけないってほどではないですけど、うん、その、うん、ただやっぱなんか。ある時に、あ、それこそ口にするしないは別として、外出の時の所持品としてタバコを持ってると、なんかいつも通りな感じがして落ち着く。
なるほどね。
うん、
なんだろう、そういう意味では、うん、ハンカチ。
中澤さんはでもタンブラーじゃない？タンブラーだってあれでしょ、もう1個や2個じゃ足りないから、6個7個ぐらい買い集めたんでしょ？
違うんだよ。前も話したけど、欲しいもの探してたからなかったから、その次に欲しいものを買って、で、それよりもちょっと小さいのを買って、で、そしたら、一番欲しいのがまだ残ってたお店があったから買ったら、結果的にその数になっちゃったって話なんだよ。
マイタンブラーコレクション。
なんかコレクターみたいになってたけど。
でもそう、違くて、うん、僕から見るとやっぱ中澤さんはいつも何かしらコーヒーとかホットの飲み物は持ち歩いてるイメージあるね。
うん、まあ確かにね。
うん、
まあ中身はいろいろあるんですけれどもね、うんうん、ホットミルクにしたりとか、まあ、
お茶系とかね。
そうそう、蜂蜜溶かしたお湯とかにしたりとか、まあ要するにまあ喉を潤すもの、
うん、
みたいなものはやっぱいるなっていうのはありますね。
でもなんか特別、中澤さんってなんかこう執着あんましないよね。
ないね、あんまりない。
あ、
急に執着が湧く時もあるんだけど、執着っつうかなんだ、
あとはだから中澤さんマスクとかだよね。
あ、そうそうそう、
口に入れるものではないけど、
うん、口に入れたらちょっと大変なこと言うんだけど、
もふさもさしちゃうからね、うん。
あとはそのまあマスクは必需品としてね、うん、あるけれども、あとなんだかんだでいるな、必ずどっかしらで使うなっていうのはハンカチ。
ああ、
うん、
それは結構
ハンドタオルとか。
ああだ ね、 あのね、僕持ち歩かないからさ、
うん、
ああだね。
この間も収録であったんだけれども、
うん、
台本を読んでるところで、こう、うん、例えばね、 口を塞がれるとかあったりして、それを見た時にあれ口塞ぐもんねえやってなった時に、手持ちのハンドタオルをガブって噛んで、あのやる時があったりして、でこの間あの別個の収録で行った時に、あのたまたまハンカチを持ってなくって、ハンドタオル持ってなくって、だからどうしようかなと思った時にもう自分の上着をガブって噛んで、
まあそうなるよね、
それでやったらあのすごい口元のだらしない人みたいになって終わった。すげえこう口の中の唾液が服について
なんもいいことない。
ああ大事だなと思って。
そうね、あまあまあ人それぞれありますけど、でもいい機会かもしれないよ、チョコを持ち歩けないなかなか大変な季節になったから、まあ、せっかくだからね、その例えばシュガーレスガムとかに変えてみて、口寂しさはこうなんとかごまかしながら、うまい具合に自然痩せをしていく可能性もあるからね。
もしくはあれだよ、あのタンブラーの中に、こう氷かなんかを入れてだよ、その上にチョコを入れるんだよ。
お
もう冷やしたチョコを持ち歩くんですよ。
ああもうも持ち歩くなら持ち歩くって覚悟を決めると。
そうそうそう、さらもうそこまで好きだったら何としてでも持ち歩く手段を作るんですよ。
ああ、まあでもそうだね、もう好きで好きでしょうがないから、
そうそう、
もう心の一部剥ぎ取られちゃうぐらいの気持ちだから、
保冷剤と一緒に持っていきましょう。
そうだね、だその僕のタバコと一緒で、もしかしたら持ってるだけで安心できるかもしれないし、
そういうのあるかもしれないですね、
だからそれはそれで、まあとりあえずお互いにね、お体には気をつけて、
そうそうそう、
倒れたりしないように。
食べ過ぎ良くないけどね、
食べ過ぎ良くないけど、でもその欠乏も良くないからさ、
あ、本当そう、
適度に取りながらハッピーにやっていきましょう、
やっていきましょう。
いけるかな、いけるかな。じゃあもう一個ちょっと駆け足で読むね。
はい、
みこさんからです。かすやさん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは、
前回メールを読んでいただきまして、驚きと喜びでも失神するかと思いました。
よかった、生きてて、はい、
さて7月16、17日のイベント、チケット取れたらですが参加したく思うのですが、はいはいはい、当日着ていく服にものすごく悩んでいます。
あ、
そこでよければお二人の好きな色とか好きな女子の夏ファッションとかを教えてもらったりできないでしょうか、っていうことで、
はいはいはいはい、
もらいました、
うん、
ねー、なんだろうなあ、これぼちょっと読む前にボケようかと思ってたんだけど、真面目なのちょっと思い出しちゃったから言っていい？あの僕ね、客席が眩しいと、
はいはいはい、
あの眩しがっちゃう、そういう特殊な目を持ってるから、
まあまあまあね、
あのね、客席が真っ白い服を着てくると僕が目が開けられない。
確かに確かにね、あるある、
そういうなんか物理的なものが僕今思いついちゃう、
まあまあまあ真面目な人だよね、じゃあそのみんなが真っ白い服を来なくて、着なくて良くなるためにはどういう格好すればいいのか、いいのか
みんなが、だからあとはもうしょうがないから半裸だよね。あ、ダメだ、結構いろいろないろいろな法律に触れちゃうからやっぱダメで、
やめようね、絶対やっちゃダメだからね、
あれでもさ、あ思い出した、
みんな黒だったらどうなの。
いや黒だったら全然嬉しくない。何みんなスタッフさんなのって思っちゃうから。いやでもさ、これちょっと思ったの、僕らちょっと前にさ、そのなんかなんだっけ、あマチコンの時かわかんないけどさ、あのなんかどんな服着ていきましょうかみたいな話したよね。
ああ、そうね。
だからやっぱね、結果その、あなた自身に似合う、まあ僕の意見を重ねて言えば、女性が女性らしく見えるとか、そういうなんか概念的なのはある。あ、っていうの、全然でもないんだけど、ちょっと関係ないんだけど、僕一個、あのね、そのイベント用に衣装を、ちょっと用意しようと思ってん
の。あ、ほんと。へぇ。
出落ちだから、わかんない。わかんないけど、僕がもし前説とかをするんだったら、その時に来て出るかもしれない、ちょっとね、ちょっと衣装考えてんだよね。
何の衣装だろう。
いや、大したことないよ。ただ僕がなんかこれを着たかったっていう。あ、大丈夫。着たかったものだから、脱ぎたいわけじゃないから。着たかったものを着て出たいなと思って。
へぇ。
ちょっと考えて、
なんだろう、 宮崎駿の格好かな。
そうだね、やっぱひげも蓄えてるしね、うん、もしくはだからもう、うん、カーネル・サンダース、
うん、そうね、
うん、これは落ちなかったね。
まあ、服に関して言うんだったら僕も衣装に悩んでるんで。
あ、本当、
うん、何着ようかなって思ってるんで。
でまあね、これ言っちゃおしまいだけど、うん、もう僕基本的にこのシャツ姿がベースだから、
うん、
僕はそんな特別なの着ない。一個だけ用意しようと思ってるけど、
それを、
うん、その何をね、うん、っていう感じですよ。
そうか。
だからまあまあまあ、例えばおしゃれしてきてくれたらすごくそれは見てて僕がハッピーになるから、うん、それもそれで嬉しいけど、まあ別に無理をしすぎることもなく、
そうそうそう、
なんか自分が似合うなとか自分が好きだなって思う服で着てくれるといいね。
うん、
うん、あ、これ11日配信だから当落が出ているんですね。
そうだね。
うん、だからまあいろいろちょっと事前にというか直前に、お知らせした内容もありますけども、
うん、
まあ厳正なる抽選の結果が出ていると思いますので、ぜひ皆さん当日いらっしゃる方はお楽しみにしていてください。
お楽しみにしていてください。
ではでは一旦お知らせを入れます。
はい。
プロジェクトワンサイズから君たちへ特務である。一つ、ツイッターやブログで中澤雅人も粕谷浩二の活動を見守り続けよ。一つ、中澤雅人も粕谷浩二を全世界に拡散アピールせよ。一つ、たくさんの楽しさを作り続ける二人を全力で応援せよ。できる範囲で構わないからよろしく頼む。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。
はい、というわけで、今月のイベント情報です。
お、
6月19日日曜日、アイリスクォーツラジオ、略してアイラジの単独イベント、きらめきサファイアパーティーに、ゲスト出演いたします。
あるね。
はい、もうすでに告知はされておりますので、
うん、
ご確認いただいた方もチケットを、もう予約された方もいらっしゃると思いますけれども、
うん、
そう、これに、ね、出演します、
うん。
はい、この間ね、ちょうどこの、きらめきサファイアパーティーに、関連するやつで、ちょっとお二人の、山中正弘さんと白井祐介く
ん
の、
う
ん、ラジオに、もう見に行ったんですよ。
あーはーはー、うん、
ちょっととある事情で、
うん、
でその時にまあまあ、見ていたんですけれども、
うん、
これ話をね聞いて、
うん、
これこんな感じのラジオだけれどもイベントどうすんのって聞いた時に、
うん、
二人ともいや僕らもわからないんですけれどもって多分基本的には、同じようなことをしますって言われて、
あ
ーおーそうかそうか、まあ、結構その番組内でね、
うん、
ユーザーさんとかリスナーさんをね、
うんうん、
きらめきちゃんと言って、
ああ、
いろんな言葉であったりとか、シチュエーションであったりとか、お題ゲームであったりとかをね、提供していくんですけれどもね、
うんうんうん、
しりとりでいいセリフとかね、うん、とか、あとお題を物ボケじゃないんですけれども、物を使った、エチュードシチュエーションみたいな、ね、のをやったりとかする
ん
ですけれども、ちょっとね
得意だね。
いやー大変ですよ。
もう似たようなことばっかりポッドキャストでやってきたから僕ら、
まあ、確かにね
でも過去の配信聞いてると中澤さんがやや本気でキレてる回とかあるけどねちょっと切れながら仕方ねえやるかみたいになってる回もあったけど、
うん、だから 今やもうね割とどんとこいみたいなところがあるんですけどね。あ、もう
どんとこいですよ。
だから、皆さんそんな感じで、現状、まだ何が起こるか分かりません。当日も何が起こるか分かりません、うん、なんかすごいことに化学反応が起こりそうなので。
そうだね、
大爆発をするか、新しい何かが生まれるか、
あ、うん、 だってね、僕らもそうよ。基本的に、今度の7月のイベントに出てもらう平井さんと松川さんに関しては、うん、本番はどうなるんですかって言ったら、まあ、こんな感じになりますしか説明してないから。
ね。
もうだから基本的にはそんな感じですけど、うん、まあみんなプロのエンターテイナーですから楽しいものを提供するに変わりないですよ。
そうです、うん、それはねもちろんそうですよ。
だから皆さんぜひ気軽に楽しんでもらえればと思いますね、
う
ん、
はい
はい、です。そう、6月雨が多くてね。
そうなんだよね。もう梅雨入りしたよな、したんだけどね。
ほんとね、うん、縄跳びが大変。
あ、
ちょうどいい時間と天気を狙うのがね、
う
んうんうん、
うちはねもうまたバラを、ミニバラをね、
あ、
買ったんだけどもね、もう
本当もうこれからの季節がね
一番盛んな時期に一番育てづらい梅雨が来るから、もう悲しい。
それがでもだから手がかかる子ほど可愛いところもあるんだよ ね、
う
ん、ね
だからもうな、大体ね一鉢の上に、うん、まあ3、4本ぐらいの茎が伸びて、
うんうんうん、
幹になって、
うん、
花を咲かせるんだけれども、やっぱねその 3,4 本のうちのね1本はね根腐れしちゃってね、
あ、
もう幹からダメになっちゃってるのとかあったりして、ね、もう切ない。
まあ
大変。
まあな、
でもまた買っちゃうんだろうなと思うんだけどね。
そうだよ、その自然の摂理と、
うん、
そして新たな命と、
うん、
たくさんのものを感じながら、
うん、
年々自分らも年を取りながら生きていくんですよ、
う
ん、
そうだね、
うん、
だからね、まあ、ひとまず、6月19日、参加していただける方にはねこの僕の中の切ない気持ちもきらめきに変えてお ー、あの皆さんにお届けできたらなって思いますので、
じゃあ僕らもどんぶりちゃんって呼んでなんかやる？どんぶりちゃんたちーっつって。
美味しそうだなどんぶりちゃんたち、
うん、
どんちゃんって言って、
で決め台詞は食べちゃうぞっていう風にね。
うわ
ー、うわー、これ来た来た、これ
その下引っこ抜くわ言わない言わない、まあ、そんなこんなでね、まあでもどんぶりちゃんたち若干嫌いじゃないよ、うん、面白そう。ひとまず6月19日いらっしゃる方はお楽しみにしていてください、
はい、
7月はワンサイズのイベントもありますし、
うん、
9月 ?8 月
も
う、セカンドシークレットのドラム CD のお渡し会がありますし、
は
は、9月もなんかあるかもしれない、10月もなんかあるかもしれない、うん、今はまだ分かんないんですけれども、
うん、
そんなこんなで、いろいろとお楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、
お願いします。
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は6月21日火曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メールの投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新してます。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
この時期になりますとね、物が腐りやすくなりますから、保存の仕方というのをね丁寧にやんなきゃいけないんですけれどもね、その中でも最近僕がやっているのは、豚肉に下味を凝らして、それをラップでくるんだ後新聞紙でさらにくるんで、パックに入れて冷凍するというね下味の付け方をしています。
お
う、なんか沢正友と、
まあこれからの季節心が腐りやすくなりますので、僕は縄跳びをすることによって常に刺激を与え、いつか元気に咲き誇るために自分を高め続けていってます。
素晴らしい。
アルビのエンターテイナー和也浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。